皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はブラックマンデーから20年です。早いもので1987年10月19日のブラックマンデー、株式市場の世界的大暴落からもうすぐ20年が経とうとしております。まあ、この間に、世界の金融市場は進歩したのか、あるいは逮捕したのか、まあ、いうふうに考えますとですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、根本的なその欠陥の問題を放置したままでかくなりすぎて、まさにその、まあ、なんでしょうかね、初めから破綻することが分かった原発を、数を増やしすぎて、で最後に破綻が始まってえらいことになったと、みんなが騒いでるというような状況なんじゃないでしょうかね。87年のブラックマンデーの時はですね、本当に世界中の金融市場でですね、株価にが値がつかなくなっちゃってですね、まあ、大暴落したわけですね。でしかし同時に、まあ、あの頃はですね、まあ、株式市場と言いましても大衆が参加する市場というのはあまり大きくなくてですね、まあ、どちらかといえば機関投資家中心でありましたから、あれで、まあ、金融市場、金融機関はですね、大混乱に陥りましたけども、大衆の生活が、まあ、あれでひっくり返るとかいうことはあまりなかったと思いますね。まあ、日本はあれからその再び株価が急上昇していきましてですね、本物のバブル崩壊が、まあ、起きたわけですし、アメリカはあの後金利が上がってですね、今も話題になっております住宅ローンの貸し出している住宅ローン貸し出している、貯蓄金融機関がですね、まあ、大破綻を起こして、まあ、金融システム危機になっていくわけですけども、まあ、なんかそういうことが始まったわけで、一つのなんか新しい、時代の始まりというような雰囲気でしたね。結局あのブラックモンデーっていうのはコンピューターが金融市場に入ってきて初めて起こった事件だったんですね。それまではその例えば先物との最低取引なんかもですね、そんなに活発ではなくて、まさにあのブラックマンデーというのはコンピューターが自動的に注文をですね、出すような時代になって起きた事件でありまして、まあ、あれからそのサーキットブレーカー制度とかですね、まあ、いろんな市場の暴落を食い止める制度がまあできたわけですけども、まあ、でもあの時ですね、要するにオプション理論の破綻という、オプション理論が機能しないということが分かったんですね。ところがなんかそれをそのまま押し通してしまったというところにですね、根本的な問題があって、まあ、今日サブプライムローンの破綻で、まあ、大騒ぎになってますけども、まあ、抜本的にその金融テクノロジーの一番基本的な部分がね、あれおかしいんじゃないのという話が、あのブラックマンデーの時にまあ提起されたわけですが、以後それが何回も何回も破綻が起きるたびに提起されてるんですが、まあ、みんな自分の目の前の商売が優先でですね、何もしないまま20年引っ張ってきちゃって、で今もうどうにもならない状況に今乗り上げて、どうにもならない暗礁に乗り上げてしまったというのが率直な印象ですね。まあ、あの87年の頃、まあ、日本なんかではですね、本当にあの金融テクノロジーなんか誰も研究してる人いなかったと思いますね。でしかしもう今や金融テクノロジーなんてのはものすごく当たり前にどこでも使われてるようになったんですが、意外なぐらいその根本的な部分知ってる人って知らないんですね。勉強すればいくらでもその勉強できるんですが、今意外なぐらい知らなくて、だからまあなんて言うんでしょうかね、金融テクノロジーがこの20年間でどんどんこうブラックボックスになってたっていうのかな、詳しく知ってる人とブラックボックス化した人になんかすごく大きく分かれちゃったような感じがしますね。私はまあいろんな業界自分で働いたことがあってこう感じるんですが、やっぱ金融業界の人って武将っていうんでしょうか、怠け者の人多いですよね。本気でなんか自分で勉強したり本気でなんか考えてる人って本当少なくてですね、なんか目の前の金儲けできればそれで安心という人がなんかすごく多いような気がしますね。他の業界では、まあ、確かにそういう人が多い業界も、まあ、不動産なんか割とそんな感じがするんですけどもね。でも金融業界が一番なんか多いんじゃないのかな。なんか本当にそのいかに汗水を垂らさずにですね、楽して金儲けるかっていう哲学がかなり貫徹している業界のように思いますね。証券業界なんかは割とそうですよね。まあ結局何があってもですね、黙って待ってりゃですね、そのうち相場の風が吹くわと。昔から日本の証券業界には顧客ウジ虫論ってありましてですね、お客はいくら殺してもまた湧いて出てくると、ウジ虫みたいね、湧いて出てくると、顧客ウジ虫論って昔からあるんですよね。いまだになんかそういう神経の人多いような気がしますね。 まあ、ですからこの20年の間、その世界の金融業界は進歩したんですが、どうですかと言われるとですね、まあ、進歩したと言われるような部分、まあ、いろんな証券化が進んだりですね、グローバリゼーションが進みましたけども、まあ、結局それで人が幸せになったんですかって言われると、最後今みたいにね、そのバブルの崩壊で世界中が大騒ぎになり始めたとすればですね、なんか他にやり方があったんじゃないかなというふうに言えるわけで、なんか本当にですね、幸せになったんでしょうかね、質的に進歩したんでしょうかねって言われると、非常に疑問を感じますね。で、まあ、87年にブラックマンデーが起きて、金融理論が1回目の破綻を起こして、当時ポートフォリオインシュアランス、ポートフォリオ保険なんて呼んでたんですけども、まだオプションが正式にその売買される前のことですよね。まあ、そういうものが破綻して、あら、これオプション理論機能しないじゃないのと、まあ、分かったんですけども、結局そのままになって。それから10年経ったところで、今度はあれですわね、アジア危機とロシア危機で、あの時に LTCM が破綻したわけです。あれも同じ問題でしたね。結局、金融理論の中のそのオプション理論の部分ですね、まあ、リスクヘッジのところ、まあ、そこがですね、まあ、破綻したわけですね。で、今回の場合は、そのもっと大きな部分でですね、破綻が起きておりまして、すなわちその17回も連続に利上げしてましたから、変動金利払ってる人がほとんど同時に全員が一斉に金払えなくなったわけですね。まあ、ですから、もっとそれ以上の原始的な問題でこうなったということでありまして、で、しかもそれがですね、まあ、結局のところ、その市場の流動性の欠如をもたらしまして、オプション理論なんかで決めた値段なんか信じられるかというところにまで発展していったわけですね。まあ、そういうふうに考えますとですね、まあ、いつも同じ問題を繰り返しながらですね、同じような破綻を起こしている部分はね、間違いなくありますね。これ他の業界ならですね、こんなことやってったら、業界を取り潰しのようなことになるんですが、なんかやっぱり金融業界ってのは、これ私によってはレイジーな人たちの集まりですよね。何もしないですよね、やっぱりね。で、やっぱ人が入れ替わっちゃうんですね、金融業界っていうのは。本当に損でもすればみんなさっさと辞めていなくなっちゃうしですね。集まってくる人は別にそんな金儲けを目的に集まってる人がほとんどですから、そのなんか抜本的なんかやろうっていう人はあんまりいないんだね。昔の日本はそんなことなかったと思うんですけども、まあこの10年、15年あたりってのは、一番要領よく立ち回るような人が金融業界やっぱ来てますもんね。まあですからその破綻なんか起きりゃね、一刻も早く自分がその場から立ち去ろうということばっかりみんな考えて、その後始末をしようなんてことは考えないですよね。金融庁の新しい長官の佐藤という人いますが、あれなんかすごい評判悪いですね。なんか私もその紙見ましたけど、金融のなんか、規制のベターレギュレーションとかなんか言っちゃったですね。何がベターレギュレーションだと。バターレギュレーションじゃないかと思うんですよね。アメリカ臭いレギュレーションで。バタ臭いレギュレーションかと思ったらそうじゃなくて、なんかその、いろんな学説を並べてですね、どれがいいかなんて言ってんですね。バカもいいとこで、これだけそのすごい破綻が世界中を席巻してんのにですね、まあ、そういう問題はその個別の問題だから関係ないみたいなことを言ってるわけですよね。まあ、だからああいう人間がですね、世界で最も金を持ってる国の金庫番といいますか、市場の番人に座ってるってこと自身がね、いかにまあなんかね、堕落した国に日本がなっちゃったのかっていうことですよね。やっぱ私はですね、この10年、15年の間に、まあ、政治家、役人がですね、開き直ったところはすごく大きかったと思いますね。まあ、結局、国民からもね、馬鹿にされて怒られてですね、まあ、開き直っちゃって。まあ自分の保身だけ考えてやってたらいつの間にかですね、まあアメリカの言う通りやってたというわけですから、まあそういうことになっちゃうとですね、まあ国民に対しては大変な裏切り行為ですよね。まあでも考えてみれば、第二次大戦がこう負けた時ですね、軍は責任を取って解体させられたわけですね。しかし外務省もそれから大蔵省も結局あの時は組織は残ったわけですよ。言ってみればその太平洋戦争を負けた後、進駐軍が入ってきまして、進駐軍は軍の解体をしたけど、その民間部門の役人はですね、自分の手足で使ったわけですね。あの時の記憶はまだ残ってるわけですよね。だからどんな大失敗をしても結局その事務の役人は必要だから、まあ残るというある種の安心感がやっぱあるんでしょ。ですからまあ今に至ってもですね、結局だからまあアメリカに手のひらを返して軍部に協力したその日本の役人から、今度はアメリカに協力した役人というふうに手のひらを返して戦後の混乱期生き残ったわけですよね。だからあの遺伝子はまだ生きてますよね。だから長いものにまかれよ、強いものには媚びよというですね、まあそういう哲学だけは貫徹していて、ですから本当に何つうのかな、まあそれが結局今日のですね、日本を招いて、でも同時にその、まあ彼らにとっても一つ、その、まあ、 民宿が誤ったのはアメリカがそんなに簡単に崩れると思ってなかったんでしょうね。やっぱりそのアメリカなんかもですね、旗から見てると強い国のように見えますけどもね、やっぱりあの巨大なビルの破壊と同じで、どっかですね、やっぱり非常に鍵になるポイントがあるんですね。この鍵になるポイントが崩れると全部一挙に瓦解するわけですよ。その金融システムなんか一番いい例で、金は山のようにある、証券も山のようにある、いろんなリサーチもある、でもですね、崩壊するとき一瞬にして崩壊するんですよね。まあ、この辺がなんか言ってみればね、カオスの世界って言いますか、複雑系らしい世界なんで、アメリカみたいな国っていうのは、中国もそうかもしれませんけども、ある種この複雑系の国なんですね。すなわちこの理念によって作られている国であって、なんかその理念がその、なんて言いますかね、世界にこう開いてるわけですよね。ですから外国人、あるいは外国のマネーとのやり取り、物のやり取りもすごい活発ですから、その単純系だと考えて、まあなんか、アクセル踏めば加速し、ブレーキ踏めば減速するみたいな単純系の発想で運営することは、あれは全くできない国ですね。ですから、ほんの些細なことでですね、まあ、全部その、なんていうのね、運算無償するような、そういう弱さがやっぱあるんですね。ですから、アメリカみたいな国は、だんだんだんだんその成長するっていうのも難しいし、逆に言えばゆっくり衰退するっていうのも難しいんですね。パッとできて、パッと消えるような部分がですね、非常にやっぱり大きいんですね。ですから、ああいう国を運営するっていうのは、やっぱ非常に難しいことでありまして、まあ、動物的な感覚みたいのがないと、ああいう国は運営できませんね。そういうことで言いましたら、やっぱり冷戦の時代のアメリカの方がやっぱまだ活力はあったんじゃないんでしょうかね。政治におきましても経済におきましても非常にその注意深くやっていたような気がしますね。ところが90年代に入って、まあ若い衆にバトンタッチしてからですよね。団塊の世代以降なんだかな、まあそのあたりの若い衆にバトンタッチしてからね、やっぱなんかアメリカは強い国だと最初からこう思い始めて政治や経営をやるようなところ出てきましたから、あれがやっぱり大きな間違いのもとだったんでしょうね。やっぱり遅れるものは久しからずという、まあ、平家物語の通りの世界に、まあ、アメリカになっちゃったような気がしますね。で、同時にこのブラックマンデーっていうのはですね、まあ、なんていうのかな、その、何度も何度もこう繰り返されていくと同時にですね、まあ、その内容がどんどん進化していったわけですね。なわち、初めはですね、非常に単純なですね、コンピューターのその、まあ、売買をこう止めればね、売買の規制をかければうまくいった。サーキットブレーカーからうまくいった。ところがそのなんて言いましょうかね、破綻は同じなんだけど、破綻の原因がどんどんこう進化していくわけですよね。で、ですから今度はその難しいね、やっぱりそのよく人のわからないようなデリバティブズがまとめてこう破綻するとか、あるいは今回のように一挙に流動性が欠けてしまって、一応オプションでも何でも値段はつくんだけども、誰もその値段で売買してくれないという流動性の欠如という問題を生むわけですね。ですからこうやってその破綻そのものはまあ同じなんだけども、その破綻の原因がどんどんどんどんこう進化していくんですね。こういうのを見るとですね、なんかその金融市場のこの複雑さというものが本当によくわかるんじゃないかなと思うんです。で、しかも同時にですね、すごく無理をしているっていうことがわかりますね。これからその21世紀に向けて持続的な社会ということは非常に重要な問題で、例えば今回アルゴアと IPCC がノーベル平和賞をもらいましたね。地球環境問題で持続可能性ということはもう平和の問題でもあるわけですね。しかし同時にこういう不安定な金融市場っていうのは極めてこの平和を阻害する持続可能性に対して非常に大きなマイナスの要因になることもわかると思うんですね。ですからこういうその持続可能性というものに関して非常に問題のある金融市場と、まあ、21世紀の持続的なその、まあ、世の中とはやっぱり両立しないんだと思うんですね。やっぱりその これだけ不安定な国際金融市場の方が非常にまあ、なんて言いましょうかね、異様な姿を晒してるんじゃないかなと思うんです。ですから、まあ、逆に言いますとね、こうも言えるわけで、その、日本の場合、その、前にもご紹介しましたけど、昔の日本の金融界の、まあ、証券界の重鎮の人がね、もう、資本というものは終わったんだとこう言うわけですよね。まあ、資本主義は終わった、その資本の力はもう発揮されない時代に来たんだと、資本を持ってるからといって、株を持ってるからといって企業をぐりぐりぐり動かし国を動かすなんてことはもはやだんだんできない時代になってきてんだとおっしゃる。日本なんか本当そうですよね。まあなんか株持ってるますけど、そういう人たちに経営の能力あるわけでもないし、なんかとにかくじっと株持ってて配当もらえばいいなぐらいで、株も暴落しなきゃいいぐらいな人が多いですよね。でもアメリカもヨーロッパもなんかやっという間に同じことになっちゃったんですね。今回のこの破綻劇で、要するにその金融資産を持っているんだけど、どんどん値下がりしちゃったと。 だから株主としてなんかその意見を行使するとか、そういう激しいことはもうできないんですよね。だからそう考えてくるとですね、今のこのなんか上がったり下がったりでね、金のやり取りをしている市場っていうのは、なんか最後のこう姿を今我々の前に晒してるんじゃないんでしょうかね。だんだんこういうものはやっぱりなんていうのかな、世の中の実態から離れていって、まあそういう博打場みたいなものの世の中からまああまりなくならないんでしょうけども、ね、その売春とかその賭博とかいうのは人類の歴史とともにですね、永遠に耐えることはおそらくないんでしょうけども、でもそういうものはなんか我々の生活と直接関係あるという時代は、もう続かないんじゃないんでしょうかね。実際に今回ヨーロッパやアメリカがそのどんな風に始末つけてるかってみると、これ要するに丸がかえですもんね。言ってみれば国のが丸がかえでこれ全部救済に入ってるわけですよ。でアメリカの今回の11兆円のこの基金だってね、ポールソンっていうその財務長官が相当これ動いてますもんね。でしかも今回これ買い取るのは CP あのコマーシャルペーパー短期の社債だけで、ですからこれから出てくるそのまだまだこれから出てくるサブプライムローンとかですね、その他のですね、もう絶対に回復不可能の資産については最終的には、ね、財政で買い取るつもりでしょうね。今なんかそのファニーメイフレディマックの法律を動かしてですね、サブプライムローンなんか買い取れるようにとか一生懸命今やってますもんね。だから結局あれ何のことはない国営金融システムになっちゃうんですよね。だから破綻が生じるまではなんかみんなね好き放題やって政府なんか気にしないでやってた節がありますが、もう今となってはみんな政府に、ね、政府の金引っ張り出して救ってもらうというなんかこういう算段ですよね。だから結局のところまあこういうの見てますとですね、まあ何のことはない金融もね、最後はその政府が全部救わざるを得ないところまで来ちゃったと。ビッグバンやって市場原理主義やって、でも最後は破綻して国丸がかりで終わっちゃったと。なんか社会主義国の最後と同じですよね。社会主義国も結局全部うまくいかなくなって、最後国がものすごい赤字を背負って、で国民のから見放されて終わっちゃったわけですよね。なんか同じなんじゃないですか、これ資本主義のこれ市場経済システムなんか見てもですね、なんか偉そうなこと言ってるけど最後はどうなるのって言ったら全部政府にね、おんぶん抱っこになっちゃって、一度そうなったらもう回復不能ですよね。人が変わっちゃいますもんね。やっぱりなんかね、こういろんな話見てるとね、やっぱり諸外国も日本のことはやっぱりよく最近やっぱ研究してるみたいなんですよね。ですからこの日本のその90年代のことはよく研究してるようで、よくまあ研究してるとかよく調べているようで、ですからそういうのを見るとですね、まあなんていうのかな、やっぱり同じ道をたどってるってことはみんな気がついてるんだと思うんですよ。そうするとですね、まあ結局のところ資本主義はですね、衰退してしまうんですね。衰退するっていうか、ある種消えちゃうんだね。資本の原理とか資本の論理だとかいうものはなくなっちゃうんだね、あれ世の中からね。で最後は全部政府丸がかりになって、だから全然違うとこからなんか新しい社会が生まれるんでしょうね。それこそアメリカのロン・ポールが言ってるようなですね、なんか新しいやっぱり通貨を発行して今までの世の中とやっぱり少し切り替えようということなんじゃないんでしょうかね。その自民党ですらですね、あの一時選挙をね、負けて政権を降りたわけで、だんだんこのアメリカでもヨーロッパでもそれからオーストラリアでももちろん中国でもそうですけども、出てきますよね、そういう政権を政治に対する圧力っていうものがね。だからやっぱりそのブラックマンデー以降ですね、もう本格的に不安定化がはっきり見えてきたこの金融市場っていうのは、まあこの辺でですね、本当になんかもう立ち上がれないようなところまで来るんじゃないかな。87年のあの後は結局そのグローバリゼーションというか社会主義国の崩壊によってですね、まあ一回持ち上がりましたよね。それから98年のあの崩壊の後はあれ IT バブルですよ。 IT バブルで持ち上がって、で結局それが崩壊した後はイラクアフガン戦争で持ち上げたんですね。だからいずれもその大暴落の後の損失を取り返す手段があったわけですよ。でもどうでしょうかね、今回確かにその資源とかですね、そういうものでその持ち上げようとはしていますよ。でもこれもね、限度があるんですね。要するに物がないんですよね。やっぱり金融とその物の違いはやっぱり有限か無限かって話で、金なんかですね、ものすごい現物の需要ですから、値上がりしているだけじゃなくてその現物の需要がものすごくて、南アフリカなんかではですね、どんどんあれ金山奥深く掘ってんですね。金山どんどんどんどん掘り進みますもんですから、なんか法律で許される限度を超えて掘ってるらしくて、なんかそういう事故が絶えないんですよね。まあですからもうね、農産物はそのバイオエネルギーの問題もあるし、で金山もどんどん奥掘るしかないというようなことでありましてね、 まあ、だんだんだんだんこうやってその物も限度が出てきますね。そうするとなんかもうこっから先やっぱりね、その市場を立ち直らせる新しいなんかその金儲けのネタってないような気がしますよ。環境運動なんか次やろうとしてたわけですね、ゴアでも、うん、クリントンでも。でもこれってその環境そのものの制約がものすごくて、環境問題でのんきに投資できるようなやわな状況じゃないわけでしょ、今見てるとね。もっと世の中変化激しいから、まあそういうふうに考えてきますとね、まあそろそろこの辺で、時代が金融システムなんかも抜本的に変わるんじゃないんでしょうかね。だからその断末魔のところにちょうど差し掛かってきましたね。我々の生活もですから、これから随分変えざるを得なくなるんじゃないかなという感じがするんです。で、ウォールストリートジャーナルなんか見ますとね、これからアメリカ不景気来るぞって書いてありますよね。ちょうどあのインフルエンザになった時と同じで、最初のなんかね、ゾクゾクっとするような感覚からだんだん事態が進行してくるってこと書いてあって、まあ、いい例えじゃないかなと思うんですけどもね。まあそういうことが進んでいく中で、まあ、本当のその金融市場のこの不安定さというものがね、まあ、露見した時に、まあ、次はどうするのかって話になるんでしょうね。やっぱりロンポールが言うようにですね、全部やり直しするしかないんじゃないかな。やっぱアメリカってですね、そういう時変わるの早いですからね。まあなんかどうなることか、まあそんな感じがしております。中国なんかもそうだよね。もう中国なんかもう量から質への転換なんて言ってますが、あんな絶対不可能で、それこそ平成元年の経済白書インターネットにあるから見ていただくと分かりますが、同じこと言ってるんですよね。格差の是正だとか、ね、豊かさの追求だとか。だからバブルのピークの時に政府の言う話はみんな同じなんだね。で、結局バブル崩壊したら元も子もないんで、政治が今度ひっくり返っちゃうんですね。まあ、中国なんかもそんな感じなんで、まあ、これからどうなりますかね。非常に注目されるところなんですけども、まあ、こういう問題だけをね、追っかけたって絶対答えありませんからね。で、こういうその崩れゆく、システム全体が崩れゆくところで、あっちがいい、こっちがいいなんて言っても何にも答えがないんでね、新しい時代はいつも言うように全然違うとこから始まってくるんじゃないかなと、まあ、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ブラックマンデーから20年ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。